現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第58回2009年9月16日収録分です。はい、まあ、復帰後第2弾ということで、
うん、はい、順調に2回目できました。
はいはいはい、よかったよかった、
よかったよかった。
ちょっとね、伸びはしたんだけどね。
はいはい、
俺が論文の締め切りがちょっと
しまった、ね、締め切り前に現代問題やると疲れるしね、うん、時間取るしね。
ちょっとね、
まあ、ちょっとあれですよね、やめといた方がいいですよね、それは。
そうそうそうそうそう。まあね、まあ、そのあたりは、臨機応変に収録をずら一つやっていきたいと思うんですが、はいはい、こんなにもこうね、だいぶブランクというか、空いたにもかかわらず、なんとメールが来ました。
これはね、これはありがたいですよ。
ねえ、ちょっとまあ、若干こう、お待たせしてしまって申し訳ありませんという。
いや、本当になんか現代問題グッズとかがあったらもう、ね、送りたいぐらいですけどね。
ちょっと嫌味なほど送りつけてあげたいですよね。どうもって。こんなに来てもっていう。
はいはい。
じゃあ、早速、読んでいきたいと思います。はい。はい、お名前、チルティさんですね。
ああ、はい。いつも。
ありがとうございます。
常連さんですね。
はい。じゃあ、内容の方に行かせてもらいます。はいはい、現代問題のヘビーリスナーのチルティです。ポッドキャスト更新待っておりました。ありがとうございます。
いや、もうすいませんとしか言わないですね。はい。
はい、西島さん、マリンさん、大学院生活充実させているようでいい感じですね、と。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい。
研究生活に支障がない程度に、ポッドキャストの更新も楽しみにしております。今回の放送は、お二人の研究興味対象や、状況が率直に語られていて興味深かったですと。
はい。
マリンさんは公共放送の公共性、まあ、かっこしてはてなについて、うん、についてっていう、のが、はいはい、まあ、テーマみたいですねと。
はい。
はいはい。社会科学の性格上のことかもしれませんが、私にとっては、問題や語り口がわかりやすいです。
ああ、はい、ありがたいです。はい、
分かりやすいがゆえに、素人ながらついつい突っ込んでみたくもなりますと。
まあ、とても柔らかにやるんですけど。
一応、前置きとして、感じが悪いリスナーですみませんと書いて
る。いい、とんでもないです。はい。
西島さん、なんだろう、西島さんは、点点点とかって、もう全く、私の個人的背景に、ない話題ですので、問題意識も切り口も、正直よくわからない。あ、これは僕についてのあれですね。
正直よくわからない。
はいはいはいはい。逆に私にとっては新鮮な切り口だったりするので、そこが興味を覚えるところですと。で、人間自分が理解できないことに惹かれたりするので、私は西島さんに、騙されてるのかもしれませんね、うん、と。
間違いなく騙されてる
んですよ、ね。はいはい。まあ、まあ、うまく騙せるかっていうのが、まあ、昭和みたいなもんですから。まあまあまあ。
はい、
ま
あ、西島はね、女も騙しまくってるからね。
どういうキャラ付けをしたいの、俺に。そんなキャラじゃないじゃん。まあいいけどさ。
すいません、すいません。
はいはい、続きます。はいはい、一度ぐらい、騙されてるか否かを判断するために直接話を聞いてみたいものです。では今後も楽しいポッドキャストをよろしくお願いします、ということです。
はい。はい、いや、勇気づけられますね。
ねえ、ちゃんと聞いてて、出さるよという感じですね。
うん、いや嬉しいですね。
はい、このね、俺らのテーマについても、もう具体的に突っ込んでくれればいくらでも話はするので。
うん。
うん。
そうですね。うん、っていうか自分たちがね、うん、やっぱりこの前もちょっと話したけど、専門外の人に面白いと思ってもらえるような研究やりたい。
そうそうそうそう。
思っているから。
やっぱそこで繋がんないと多項壺化しちゃうからね。
うん。そうなんですよね。だからそこがかなりやっぱ大事なところなんで。
そうなんだよね。難しいんだよね。その歴史とかやってると特にね。
ああ、まあそうだろうね。
そうそうそうそうそう。
基本的にはあとさ、まあ、
うん、
その趣味でやっちゃうみたいなところもあるじゃないですか。
まあ、あるからね。
うん。 そこがね、その、なかなか、
うん、
逆にそのオタク的なところは伝わりにくいとこであるよね。う
ん、でもまあ、その自分が何面白いんだって、あの、思ってることが、あの、逆に人を巻き込むぐらい、あ、それ面白いじゃんっていうぐらいのプレゼンができれば、それはそれで、あの、意味があるとは思うんだけど、
うん
うん、まあ、そのあたりをうまくね、こういう場を通じて、やっていけたらなと、はい、
そうです。
思いますね。
ですので、ぜひぜひご意見を、はい、ということで。
いいですし、まあ、直接話す機会もぜひ、ね。
ああ、そうですね。うん、僕らいつでも出張しますんで。
はい。時間が都合つく限りは、
はい、
僕も東京に赴きますので。はい、ぜひ、じゃあ、まあ、次、まあ、機会
があれば。お会いするときがあればってことです
ね。飲みましょう。
はい。
はい。ですね、それとね、メールなんですが、実はもう一通ありまして、
う
ん、
この
メールなんですが、実は、来たのが、3月の22日なんですよね。
終わった？あれ？
その
時まだあれですね、
はい、
桜咲くか咲かないかぐらいの。
そうですね。で、まあ、前の放送を、まあ、収録して、まあ、放送してすぐぐらいな感じです。
ああ、はい、それはまず
い。はい。まあ、ちょっと申し訳ないので、
はい、
ここで、ちょっとね、まあ、今のちょっと文脈と離れたりすることもあると思うけど、
はい、どうぞ。
はい、フォローしていこうと思うので、
はい、
はい、すみませんでした。はい、じゃあ、いきますね。お名前が、はい、痛い子という、方から。
おっとい
ただきました。はい。
痛いんですか？
痛い子ですね。内容の方いきます。
はい。
西島さん、マリさん、こんにちは。
はい、
こんにちは。で、どうも、今回の放送を何気なく聞いていたら、なんだか急に僕の話が出てきて、しかも、今更やる男かちょっとね、かっこ笑い的な話が聞こえてきて沈んでしまっているものです。
あれちょっと待って。はい、いつのことか全くわかんないぞ。なんだ。
これは、解説すると、マリンさんが、最近、ヤルウォーとか、あと、アンサイクロペディアとかにハマってるみたいな話をした。
ああ、あれは面白かったっていう。
シーサイドシティさんが、ゲストに来た時ですね、ちょうどね。
はい。
その回のことについて、まあ、僕のことに言及されていると。で、いや、実はあれにはちょっとした文脈がありまして、今、東博樹が主催するゼロアカ道場にて、東博樹が最終関門突破者、に選んだテーマがヤルオについてだったんですね。その話をしようとしたら、3人で集まっていたのですが、誰も知らないと。そういうわけで、これがヤルオだと息巻いて紹介したわけです。あ、これはマリンさんに、紹介した。
なるほど。はいはいはい。
マリンさんがそのヤルオについて、ちょっと勉強してし、調べてみようかなと思ったきっかけを、まあ、ある意味作った、マリンさんの、まあ、友達という。
友達ですね。はいはいはい。
で、で、まあ、そういう前説があって、で、本題の方へ行きますね。で、いや、うん、でも、僕が本当に言いたいことを伝えたいことはそんなことではありませんと。言いたいことはただ一つなんです。マリン氏がさらっと、僕の後輩で、ヤルオで世界史勉強してたんですよ、と話していたエピソードの後輩は、マリンの彼女ですよ、
ちょっと待ってよ。
なんだか現代問題では西島さんが、やれ坊主だとか、やれ彼女に言われて髪を伸ばしただとか、マリンに言われたい放題言われてますが、今後は僕がマリンのチブもメールで晒していきたいと思うので、皆さん期待してください。ではではこれからも頑張ってください。という、痛い子さんからの、メールでしたということで、これどういうことなんですか、マリンさん。
危ないぞ。
はい。
どういうこと？嫌いだらけだと、はい、大丈夫かなこれ喋り始めて。
いや、マリさんどういうことなんですか、ちょっと説明責任を果たしてください。
そうですね。その、はい、まあ、単純に言いますとですね、
はい、はい。
その前回の放送の時の状況っていうのが、
はい、
ちょうど僕がその大学院に進学するのが決まったっていうことで、
はい、
本当に仲のいい内輪の子、
はい、
とかを集めてパーティーをしたりしてたんですね、はいはいはいはい、そのパーティーに来てくれた子で、
はいはい、
で、その子とはいろいろ勉強会とかもやってて。それでその勉強会の時に出た話題がその野郎の話だったんです。
う
ん
はいはいはい、ああ、なるほど。じゃあまあ、かなり親しい友人ということですね。
そう。それで、なぜかその勉強会を してる時にですね、はいはいうん、実は今、彼女が住んでるところと近いところに僕一人暮らししてましてですね。
はいはい、マリンさんの彼女ですね。
そうです、そうです。はいはいはい、それで、その、僕らが勉強してたら、その彼女がバイトが終わって家に帰るついでに、
はいはい、
なんかうちに来るとか言い出したんですよ。
はいはいはい、
それで、まあその僕ら勉強会やってるところに、うん、なんか彼女来ても変だよねとかいう話をしたんですけど、うん
はいはい、
友達はなんか面白がって呼べと言って、それで、一緒にまあ、勉強してるところに彼女もいたわけですよ。
はいはい、
それでその時に、その、まあ、野郎の話になって、その、野郎の話をしてたら彼女が、まあ、うん、2チャンネラーだったらしいですよ、はいはいはい。高校時代に。
高校時代から。
そう。それで、なんかその、今、それでね、その、うん、今回メールをくれた痛い子さんがですね、
はい、
今の高校生とかは、これで世界史勉強してるらしいよ、みたいな話をして、
うん、
たら、うん私してましたよみたいなのを言って、それでみんなで、はい、
って
お前も
かよ。お前もかよ、みたいな。お前も
な。実際にいたよ、ここに、みたいな。ことになって、うん、まあそのエピソードがまあ面白かったんで、うん、現代問題で、よし、ネタにしようと思って話したんですね。
うんうんうん、
その時はまあ、彼女がっていうとちょっと、恥ずかしいから、まあ、嘘にならない後輩っていう枠で言ったわけですけど、まあ今回はこうやってバレちゃったと。
いや、僕もね、まあ気づいてましたけど、
気づいてた？
うん、いや、マリンの後輩で、ヤルオについてな、ヤルオで世界史勉強してるって言ったら、もうパッとこう、マリンの彼女のことが頭に思い浮かんでたけど、まあ、あえてそこで突っ込むとちょっとね、ちょっとまあね、本題とそれるかなと思って自制してたわけですよ。それを、この痛い子さんがぜひ、ここでね、改めて扱ってくださったことでね、聞けたことでよかったですよ。で、それに、何、恥ずかしいんですか？彼女のことについて。
いやいや、いやいや、そんなことはないですよ。そんなことはないですけど、まあ、
はい、
こういうタイミングでさ、予期せぬ、
はい、
ね、
はい、
その、KY な友達に暴露されてしまうとですね、
はい、
ちょっと萎縮しますよね。
あ、そうなんだ。まあでも、割とも、まあね、今まで僕の方がいじられてたのでね。
そうですね、まあ、反省してます。
はい。ちなみに、まゆさん、その彼女さんとはまだ続いていらっしゃる、
はい、ちょっと待って。
はい。
続いてます。続いてますけど。
はいはい、
はい。別にそこはいいじゃないですか。
いいんですか。
早めに回しちゃって。
あ、そうですか。
はいはいはい。はい、
じゃあ、まあ、
すいません。
まあ、今後、継続的に扱うテーマということで。
よ
いしょ。はいはい。まあ、じゃあ、最近の近況やニュースの方に入っていきたいなと思います。
はい、はい。
はい。ですね、まずちょっと僕の方から今日あったことについて、言いたいんですが、いいでしょうか。
どうぞどうぞ。
はい、今日実はですね、この現代問題でもちょこちょこ言わせてもらってる、性同一性障害医療過去の裁判が、証人尋問が、今日ありまして、今日朝から、京都地方裁判所でずっと傍聴してたんですが、僕は原告の、まあ、僕の、立命館の先輩が、まあ、吉野由紀さんという方なんですが、まあ、その人が、まあ、性同一性障害、医療の一環として大阪医科大学で、乳房の切除手術を受けて、で、その幹部が壊死したことについて、その大阪医科大学と今裁判で争っているわけなんですが、今日はその、実際に吉野さんの、胸の切除、に、携わった執刀医の人や、あと、ジェンダークリニックっていう、その、性同一性障害医療の、まあ、医療チームみたいなのの、精神科の先生や、あと、実際にその手術の、記録を、つけてた人とかが来て、まあ、いろいろ受け答えをしたわけなんですが、 まあ、今までずっと書面のやり取りで、全然動きがないあの裁判だったんですが、まあ、今日はあの証人尋問ということで、あのドラマみたいなというか、原告側、被告側、それぞれ分かれて、で前にはその裁判長とか、まあ、裁判官がいて、で真ん中に、証言する人 の, あの台があるみたいなね、感じのところで、僕も証人尋問も初めてでさ、傍聴して行ってたんだけど、まあ基本的には、読み上げみたいな感じが多かったりするんだけど、読み上げっていうか、陳述書を丸暗記して受け答えするみたいな、そんなことが多かったりもするんだけど、でもやっぱりその、なんていうの、現場に携わった人の言葉を直接聞けるっていうのは、なんていうの、こういう医療過誤裁判って、まあ、必ずしもね、お金取ることが目的じゃない人もいるんだよね、被害者で起こしてる人って。実際その自分がそのなんで例えばまあ吉野さんの場合であれば、その壊死しなければいけなかったのか、あるいはそのなんでこういうふうに人が死んだ場合だったら、なんでこの人が死なないといけなかったのかっていうのを、その現場の人に話してもらう、あるいはまあ引っ張ってきてちゃんと事実関係を説明させる、でそれは裁判じゃないとなかなかできないっていうのがあって、真相を明らかにするっていうのが、まあ一つポイントだったりするんだけどさ。
そうだよね。
そうそうそう。で、やっぱりそういうのを引きずり、まあ出してくる力があるんだなっていうのをちょっとまあ改めて、まあ裁判っていう形式で感じたというか、まあ、答弁自体の内容は、まあ、そんなに、
大した、
大したものはなかった。まあ、
目がね、
つ
った発言みたいなのはあんまなかった。
まあだから例えば高校の裁判の争点は、その壊死がどの段階で起こって、それが果たして手術に起因するものなのかどうかっていうのが、まあ、一番の争点なんだけど、その写真を見せてさ、一応壊死診断されたのは手術から2週間後に受診したときに、まあ、初めて壊死っていう風に診断されたんだけど、病院側の主張としては、それは手術には問題がなくて、で、もし手術が問題があって壊死する場合は、手術後すぐにその壊死するはずだから、それは手術が直接の原因じゃないんだっていう主張で、まあでもさ、その。
でもさ、ね、常識的に考えたらさ。
だからね、幹部が壊死するっていうことはさ、そんなに
。ねえ。
ね、普段日常生活してて、別に壊死するっていう場面ないわけだから、ね。
ないないないない。
まあ、普通に考えたら、その、手術したことに何らかの原因があることはさ、当たり前なんだけど、
ね、
まあ、向こう側はそういうストーリー作ってきてて、まあその通りの答弁しかしないんだよね。
そりゃそうでしょうね。
写真でも。まあだから、そういう、それはまあちょっと、まあちょっとまあカチンとくるところであるんだけど、まあでも、それをやっぱり、原告がいる場とか、そういう、僕らがいる前で語らせられるっていうのは、まあ裁判の一つの機能なのかなっていうのが、今日改めて感じて、
なるほど、
思いましたという、まあ、とりあえず、まあ、決心はまだもうちょっと先、来年頭ぐらいになるかなっていう感じなんだけど、はい、また何か動きがあれば、ご報告したいと思いますという感じです。
いや、やっぱりさ、今ね、裁判って裁判員制度とかでさ、まあ、裁判員制度は刑事事件
で、
民事に関してもね、だんだん身近になってきてるんじゃないかなと思っていて、その今までさ、やっぱり裁判に巻き込まれるっていうのはさ、超非日常のことって、そのパンピーにとっちゃさ、とんでもないことみたいなね、そういう考え方が日本であったと思うんですよね。だからそのことによっていろんな問題っていうのが、裁判に挙げるっていうのはまさにパブリックな問題にしていくと。いうことでもあるので、 そういう意味で、なんかいろんな問題で、実はすごく、その、重要だった、
うん、
まあ、個人間の係争であっても、重要だった問題っていうのが、裁判じゃなくてさ、示談とか、あるいは、はいはいはい、どっかで揉み消されちゃったりとか、うんうん、そういう形で、消えてったところも結構あると思うんだけど、
うんうん、
これからやっぱり裁判員制度を機にさ、
うん、
やっぱり、ね、国民っていうか、まあ、市民っていう言い方もできると思うけど、
うん、
普通のさ、パンピーが、裁判っていうものと、
うん、
まあ、距離をうまく取れるように、なっていくきっかけになるんじゃないかなと、最近流れを見てると。まあ、そんな単純な話でももちろんないのはわかってるんだけど、はい、でもその、大きな趨勢としてみると、
うん、
それは裁判員制度にしても、今西島がね、うんうん、その、吉野さん、
うんうん、
プロジェクト、
うんうん、
支援に携わっていることもすごいいいことだな、というふうに思うんですよね。うん、
まあね、うん、でもやっぱり、その、なんていうの、まあ今日の場にしてもさ、やっぱ普段慣れないとこだから、やっぱすごい疲れるんだよね、その、疲れるし、緊張するしっていう、うん、実際に立たされたりもしすればね。
それはそうだろうね。
うん、だから、まあ、でも、それはそれでね、まあ、意味はあると思うんだ。その、例えば、証言が、証人がさ、証言をする前に、みんな、起立して、宣誓するんだよね。
うんうん、
私は、こう、両親に従って、この場で嘘や、なかったことを言ったりしませんっていうふうにね、
うん
うん。で、まあ、それはもしかしたら、まあ、まあ、それこそ嘘かもしれないんだけど、でもそうやってちょっとまあその人の両親に訴えかけるような演出みたいなのもさ、裁判所がやるのもまあなんか機能としてあるのかなっていうのは、思ったりしたけど、まあまあ本当はね裁判以外の選択肢があるとかっていうのも結構良かったりするんだけど、特に医療裁判とかはさ、病院側がしっかり謝ってくれたりする。すれば、必ずしも裁判を起こさないっていう人もいるので、その、
いる、
ね。うん。だから、その、間を受け持つ第三者機関みたいなのが、今、裁判所ぐらいしかさ、ないから、
うん、
その、医療ミスがあった、その、人たち、いや、その家族と、その病院側の仲立ちをする、それこそも和解に持っていくような、機関みたいなのが、一方でね、まあ、裁判所しかないっていうのは、まあ、ちょっと、なかなか問題ではあるんだけど、まあ、そのあたりのことについても、また議論がね、起こってくればいいな、とは思いますね。
そうですね。うん、なるほど。その、今まで、
うん、
まあ、西島さん結構、数年にわたって、その、支援には携わってると思うんですけど、
はい、はい、はい。
裁判が一応結審するっていうのはいつ頃になるんですか？
この証人尋問が終わって、来年の頭ぐらいに、とりあえず、地方裁での判決は出ます、
ね。なるほど。じゃあ、やっぱり佳境に。
そうです。はい。
入ってきて。
うん。
裁判って長引くとね、本当に。うん、
ちょっとね。まあ、
いろんな面で負担があってね。
そうなんだよね。
逆に、病院みたいに資本があるところは。
うん、いいんだけど。
うん。それはちょっとまたね、大変ですけど。うん、まあ、またまた、
はいはい、
展開があったら。
はい、お知らせするので、よろしくお願いします。ということで、はい、マリンさんの方、何かありますか？
そうですね。さ、この前の収録って、いつ頃だったっけ？
うん、いつだっけ？ 8 月じゃなかった？
8 月か。
の終わり、
ね、うん。あ、そうかそうか。僕はね、
はいはい、
8月の、31日から9月の2日までの間に、
うんうん、
研修合宿みたいなのに行ってたんですよ。
ほう。研修。はい。うん。
それの話ちょっとさせてもらえればなと思います。
あ、いいよ。はいはい。
その研修合宿がですね、その、行われたのが、
うん、
宮城県の古川っていうところ。
へぇ、古川。
うんうん、古川市にですね、
うん、
仙台の一つ先の駅なんですね、新幹線で言うと。
はいはいはい。
で、そこで、そこにですね、その吉野作造記念館っていう、
はあはあはあはあ
まあ、有名な政治学者の、
はいはいはい、知ってます知ってます。
吉野作造さんを、 まあ、検証というか、うん、吉野さんの、まあ、業績を伝えるための、まあ、施設がありまして、
うん、
で、その吉野記念館っていうところが、主催している、検証合宿なんですね。
うんうん
うん、で、その、まあ、吉野作造っていうのはそこ古川市で、
はいはい、
生まれて、それで、あれかな？小学校まで古川にいたのかな、
うんうんうん
うん、そういう人なんですよ、
うん、
それでその吉野作造のまあ思想とかをその後世に伝えるっていうのがおそらく目的で、
うんうんうん、
それで今年で3回目らしいんですけど、
はいはいはい、
毎年夏休みに、全国から大学生をまあ大体15人から20人ぐらい集めて、それで吉野のテキストを読むと、
はいはいはい、
中退役の先生みたいなのが何人か参加してくださって、
うんうん、
で、まあ、その先生たちの指導のもとで勉強していくっていう感じなんですけど、うんうん、すごく面白かったんですよね。というのも、さっきちょっと西島さんが歴史を勉強してて、
はいはいはい、
人に伝えるのが結構難しいなみたいな話されてましたけど、僕もですね、初めて実はその合宿で歴史学の先生とか学生さんと直に議論する
機
会を得まして、それでその合宿に来てたのが、東北大と東大と、うちの SFC なんですけど、それでそのうちその先生方も一人だけ大阪の国際日本文化研究センターかな、
うんうん、
あ、ちょっとごめん、名前確かじゃないんですけど、
あ、はいはい、まあそんな感じでね、
一人と、あとは、東北大の先生が一人、
はいはい、
京大の先生が一人で、慶応から二人っていう先生が来たんですけど、
はいはい、
基本的に全員歴史学の先生なんですよ。
そうなんだ。
それで、まあ、政治史ですね。まあ、吉野と関連が多少あるっていう点で言えば、政治の、歴史の政治史。
うんうんうん。
いや、まあ、結構やってる先生。あとは日本思想史みたいな。
はいはいはい。
が、まあ、来てくれて。
うん。
それで、講義もですね、その、まあ、吉野さんのテクスト。
うんうんうん。
あとは、その、福沢諭吉について発表された先生もいたんですけど。
はいはいはい。
吉野と福沢のテキストを読んで、それを元に議論するっていう。
うんうんうん、
で、そこでその SFC と他のキャンパスとか、うん、あとは SFC の研究者と、他のキャンパスの研究者の違いを感じたのは、
うん、
その SFC の中でも小熊英治みたいにすごく歴史学を、
はいはいはい、
がっちりやってる先生なので、はいはいはい、一概にはくくれないんですけど、
うん、
基本的に SFC は、その、問題ベースで物事を考えるので、
うん、
今発生している問題、
うんうんうん、
例えば、自民党政権の腐敗っていうのがあった時に、はいはいはいはい、その自分の問題意識に沿って本を集めてきて、
うんうんうん、
その問題意識に沿った形で引用していくと、
はいはいはい、
いう形でまあロジックを立てる。もちろんその引用も、うん、学問的に、
うん、
まあ、適正さを失わない形で行うんですが、
はいはいはい、
基本的には問題ベースでやっているので、
うんうん、
そのテキストの精読にすごく力を入れるとか、その精読の仕方を教えるっていう感じではないんですね。
うんうん、どちらかというと、ロジックを構築する方
法、ね。そうそうそう、
はいはい、
で。問題解決のための提言をするためにっていうゴールがあるので。
テキストは素材だよね、そのために。
素材、素材。はいはいはい、そうそうそう、
うんうん。
だからさ、そういう意味で、その、歴史をやってる人が、例えば東北大は全部文学部の人が来たんですよ。
う
ん、それで歴史専攻の
院
生方なんで、
はいはいはい、
もう、なんていうんですかね、事前のテキストの読み方が全然違くて、みんなでよし議論しようってなった時に、
はいはい、
なんだこの噛み合わない感じ。しかもその、SFC って結構あれなんですよ、はいはいはいみたいな感じで。
積極的にね。
そう、主張しちゃうんですよね。
あ
それでなんか、僕も、もちろんそのご多分に漏れず手挙げて浮いたたちなんですけど。
はいはいはい。
それでその、まあ、具体的に言うと、
うん、
福沢の、定中公論っていうテキストがあるんですけど、
うんうんうん、
それは西郷隆盛が、
うん、
西南戦争を起こして、はい、それで自害したと。
はいはい、はい。
で、その直後に書かれたテキストなんですね。それでまあ、その基本的には、当時すごいまあ、最後バッシングというか逆賊扱いされて、最後死んで当然だという議論があったんだけれども、その最後をまあ擁護する論文で、でまあ、その中央政府の圧政とか、そういったものに立ち上がる、そういうそのまあ地方自治の基本みたいなものを体現した人であって、最後側にもあの言い分はあるはずだと。それを一方的にあの逆賊と言って退けるのはいかがなものかっていう、そういうまあテキストだったんです。で、それに関してそのまあ議論するってことで、で、まあその僕なんかは、もう完全に今のその地方自治論みたいなもの、地方分権論みたいなものと結びつけようとするんですけど、そんなのは全然その歴史学とかの人にとってはお話にならなくて、当時の福沢とか西郷とかが置かれてた状況とか、あとは他のテキストの中でどういうその論文はどういう意味があるのかとか、そういうところで議論をまあ、していくと。
はいはい、そうなりますね。
そうなりますよね。
あの、そこのテキストに込められてる、その、まあ、同時代的な意味とか、あと、その、その人、まあ、ここで言えば福沢の、まあ、前後の論文との、まあ、流れの中で、この論文が意味するところ何かみたいなのを、あの、テキストに沿った形で、その内容と、その時代背景、時代状況みたいな、のをまあ照らし付き合わせていく、資料を付き合わせていくっていう作業をしますね、歴史学は。はい、
そうだよね。僕なんかはさ、その、あ、今度地方文献必要だって論文書くときに、最後に福沢のこの言葉を引用して、で、そのロジック作ってこうみたいな。
なるほどね。
いう読み方なんですよ、ね。だからそもそも全然違くて。どこがじゃあ今の地方文献論に役立つかみたいな話をしてるところと、その、いや、これはこの前に書いた文献論によると、こういう意味があってみたいなさ、話をする、したい人ってちょっと、まあ、ラグがあるというか、ちょっとバランスが悪くて、それで、でもね、すごくなんていうのかな、彼らの読み方みたいなものは、僕らにとってはすごい刺激的だったんですよね。誠実な、まあ、単純に言っちゃうと誠実なっていう言葉なのかもしれないんだけど、それですごく刺激になったし、あの、彼らもその歴史やってるね、京大とか、東大とかも、SSC の考え方面白くて刺激になったって言ってくれて、で、まあ、すごく言ってよかったなというか、いろんな別のね、やっぱり、ロジックとか、あとはディシプリンの中で、がっちり勉強してる人と、同じテーマで議論するっていう、すごく良かったなっていうふうに思って、で、やっぱそこで西島が歴史だし、今大学院でこういう感じで議論したりしてるのかなとか、ちょっとずつ思いながら、帰ってきたんですけど。
いや、あのね、マリさん、その方法論でギャップを感じたっていうのは、まあ、確かにその通りだと思うんですよ。まあ、でも、やっぱりね、議論のさせ方とかっていうのは多分あると思っていて、まあ、両方とも学生だったっていうので、ちょっと多少、まあ、うまくいかないところっていうのはあると思うんだけど、歴史学でもやっぱり突き詰めていくとさ、その当時 の、 その、まあ、地方文献をめぐる文脈っていうのも当然あるわけでさ、でそれの考え方の変遷みたいなのもあるわけで、で、結局、まあ、最終的には 本来ならその歴史学はそれがやっていることの意味っていうのを、まあ、どこかで、意味付けて いかないといけない、社会的にね、いかないといけないから、そのマリンさんが持ったその現在の地方文献の文脈と、に答える必要あると思うんだよね。で、その時に、まあ、答え方としては、例えば、マリンさんはその現在における地方と中央の関係を説明して、これこうだから、今こうなってますけど、当時もそういうものだったんですかって言ったら、その、歴史学者 まあ、歴史学を学ぶものとしては、その当時の文脈において、まあ、それと類似する事例や違う部分っていうのをやったり、あるいはその、キーポイントとなる人物みたいなのの行動みたいなのを紹介することで、まあ、議論が回転していくみたいなことは多分あり得ると思うんだよね。
ああ、そっか。
うんうん。
そうだね。そのね、議論の場では、先生二人が、なんか、来たみたいな感じでついてくれて、ファシリテーターが偶然僕だったんですよね。
はいはいはい、
それで、先生たちに、ちょっとそれ、議論飛躍しすぎじゃないとか言われながら、すげえ、汗かきながら、ああ、どうしようみたいな感じで、じゃあ今度、東北大の何々さんお願いしますとか言って、やってたんですけど、何なのかな、やっぱり、フレームというか、その発想の違いが最初にバッと、やっぱり明らかになっちゃったっていうのがあって、そこで、お互いの、領域っていうんですかね、彼が関心持ってることと僕が関心持ってるところのその差みたいなのが最初にちょっとはっきり出ちゃったので、なかなかそのお互いの領域にガッて入り込めなかったっていうか、あと最後にやっぱりその報告みたいな形で発表しなきゃいけなかったので、議論の結果を、それでまあ、1時間半とかの時間の中で、最後やっぱそのまとめるとなると僕がチューターだから、その今の示唆みたいなのは何か、前の示唆みたいなのは何かっていうところに収束させる形で議論を、まあ、ちょっと進めたところがあって、なんかそこの切り込み方がやっぱりね、時間的制約と、あとそのキャラクターもあると思うんですよね。
まあね、
そこは、なんていうんですか、今西島が言ってくれて、そっかと思って、次うまく、そういう状況でも議論を回したいなと思った
んです、ね。はいはい、ぜひ。それはもちろん、歴史学の方からも、そう言わないといけないと思うんだけどね。
まあ、あれだよね。俺らは常にそういう、
ことやってるからね。
領域のね、差、違いの中で議論してるからね。そういうところは今までの関係があるから自然にやれてるのかもしれないけど。
いや、まあでも今回もこの前論文書いたんですけど、その時には1950年代の年代に日本の民謡とか民舞とかを扱って、劇団活動をしていた共産党の文化工作隊の成立についてちょっと書いたんですけど、それが、現在におけるその民族芸能の、多様な広がりを引き起こしたっていうので、意味があるんですけど、それの論文書くときにやっぱりそれだけだとちょっとマニアックになりすぎるので、アンソニー・ギデンズを弾いてね、社会学
者、すごいね、
ギデンズを弾いて、でギデンズがその伝統っていうのについて触れてる文章があるんだよね、近代における、
再帰的近代とか、
再帰的近代っていう本の中のポスト、伝統社会、における、伝統みたいな感じの論文で、でそこでその近代社会においてその伝統が生き残る条件みたいなのについて触れている箇所があって、それは、一つはその伝統っていうのは今までその共同体の中で、当たり前のものとしてあったけど、そうじゃなくて近代においては全てが再帰的になるから、伝統を守るにしても、理路整然としたね、意味付けをもう一度正当化を行わないといけないと。
その再帰的っていうのはさ、その一旦そのベタに信じるんじゃなくて、ある種その歴史っていうものだったら、伝統って言えばいいんだけど、伝統っていうものの、そのフィクション性みたいなのが意識された上でそれを信じると、そういうことなのかな、
最近。それもあるし、例えば伝統っていうのは、それまで伝統とは理解されてないんだよね。つまり、当たり前だから、それが。伝統、共同体の中で伝統として回っていること、例えば、村の行事とかでもいいけど、それは当たり前のことであって、それ以外に選択肢がないんだよね、伝統をやる以外に。伝統に乗っ取る以外に選択肢がなくて、それがでも伝統としてずっと機能しているのが前近代で、近代においてはその伝統っていうのは いろんな選択肢が出てくる。例えばあの村ではこうやってる、この村ではこうやってる、都市部ではこうやってるみたいなことがたくさんある中で、あえて、うん、今までやってきた村の伝統っていう、伝統を伝統として自覚してやるっていうのが再帰的っていうような感じなんだけど、うん、まあ、その時にそのどういう形で理論付けをするかで、うん、さらには、もう一つあって、条件は、伝統が生き残るためにはその、他のね、あり得るその代替可能なものとの、まあ、開かれた対話によって、うん、その伝統っていうのが果たして本当に価値あるものなのかどうかっていうのを改めて、まあ、それもまあやっぱり意味付けだと思うんだけど、うん、選択しなければな、まあ、コミットするかどうか決めるみたいな、まあ、その2つによって、うん、まあ、伝統っていうのは、まあ、もしかしたら生き残るかもしれないみたいなことを言っていて、うんうんうん、で、まあ、僕はこの2つの条件を引いて、で、現代においてじゃあその民族芸能っていうのはどうかっていうと、生き残れてないと、
うん、
例えば無形民族文化財の指定みたいなものはその理路整然とした、正当化をしようとしたのかもしれないと、
うん、
近代においてね指定することで、でもそれは結局その他のね、あり得るべきその代替可能なもの、うん、例えばその民族芸能の場合で言えばその例えば学校の部活動とかさ、
うんうん、
まあ、ダンスとかあるいはその出会いの場としての、
うん、
まあ、民族芸能っていうのもあったと思うんだけど、そういう、青年層、その芸能の主体となる青年層をその村につなぎ止めておくことができなかったと、
はいはい、
うんうん、その代替可能なもの だからポシャったんだけども、でもそうじゃない可能性っていうのがその、そのわらび座っていう民族芸能を扱いつつも、うん、その自分たちの劇団の上演活動として再創造していこうとした中に、まあ、まあ、あとわらび座とそのわらび座に連なる流れみたいな感じで幅を持たしてるんだけど、その中に今日の民族芸能あるいは、伝統の近代における伝統を考えるヒントがあるんじゃないのかっていうところで、まあ、ちょっと大きな議論との接続をちょっと試みたりしたんだよね。
なるほど、なるほど、うん、へえ、いや、すごく分かりやすいよね、うん、ロジックとして、うんうんうんうん、それで例えば紀伝図ってさ、
はいはい、
その西島の領域において、
うん、
どういうその、なんていうのかな、学者として位置づけられてるのかな。
まあ、あんまりでも引く人はそんなには
いないよね。なんか、フーコーとかだったらね、
うん、
歴史だと。
かな。まあでも、やっぱりさ、伝統社会と近代化社会についてはめちゃくちゃ考えてる人じゃん、ギデンズって。
うん、そうだね。
うん、近代社会については。で、民族芸能も、俺はその、何、古代中世とかの民族芸能はそんなに興味がなくて、現代における民族芸能にやっぱり興味があるから、
なるほど、なるほど、
うん、やっぱり全
然、そういうね、そういう枠の中で、
うんうん、
マクロな、例えばポストモダンとかね、
うんうん
う
ん、
そういう時代状況の中でのってことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
それを歴史的なアプローチで検証する、
そうそうそうそう、だからまあそういうなんか努力みたいなのは、あ、やりうると思うん
で、
ま
あ、それではあれだよね、
うん、
俺と近いよね、
うんうん、
対象が政策か、あとは文化か、みたいな。
そうそう、うん、まあ、そんな感じで、歴史学も頑張ろうよ、みたいな。まあ、そんな、
うんうん
うん、ところです。
はい。
はい。
そうです。
マリさん、他に何かあります？
まあ、近況についてはそんな感じですかね。はい、
じゃあ、
はい、
もう、テーマの方に、行ってみますかね。
うん、ちょっとさ、はい、一回コーヒーを飲みたいので。
はいはい、じゃあ、一旦休憩ということで。
第2部って感じで。
はい、じゃあ。
はい、すいません。